世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、池田です。
岩崎です。
世の中全部種にしよう。種ラジでございます。
今週でございます。
今回もよろしくお願いいたします。
丁寧に。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。今僕はですね、はい、秋の大統領の、トレードマークのポーズを撮りながらですね、放送をお送りしてるわけなんですけども、皆さんはどんなポーズで放送を聞いてるんでしょうかね。はい、
秋の大統領って何ですか？
フィリピンの秋の大統領知りません？
ああ、はいはいはいはい。暴力的な人でしょ、は
い、これ暴力的な人じゃない方ですね。それドゥテルテ大統領ね。
あ
ね
あ、ドゥテルテは知ってます、は
い。秋の大統領、ちょっと昔の女性のね、
はい、
大統領でしたね。はい、ちょっとあんまり用意したものを喋るとこういうことになるんだなって反省をしつつですね。では予定行ってみましょうか。
ましょう。
はい、種ラジの予定でございます。はい、来週の予定をね、先に紐解いてどうこうしようということなんですが、これやっぱね、インディーネットラジオならではの、リサーチがうまくいってないっていうですね、その状況が今回出てまして。
あ、それを吐露するんですね。はいはい。
もう、いやいや、いろいろ調べているんですよ。いつものルーティンでね。
ね、調べてる
ルーティンの中では、はい、なんかまあ、なんかその、結構、なんか時事通信社の、なんか、スケジュール視聴とかそういうの見たりしてるんですけど、
はい。
なんかちょっとこう、いまいちピンとこない。
うんうんうん。
いまいちツンとこないは、ナイツですけど、なんかね、あれ、これちょっとこれそんなに取り上げる感じがちょっとしないな、みたいなのが多くて、うん。で、なんかね、今一応あるにはあるんですけど。
はい。
兵庫県明石市市長選挙、
ね。はい、はい、大事だ。はい、はい。
あとあの、
明石市長選挙ってこの前のあれでしたっけ、パワハラ。
そうです、そうです。はい、燃やしてこいって言ってたやつですね。
は
い、
あの方はもう一回出るんですか？
はい。出ます。
あ、素晴らしい。じゃあ、もう一回信任を問うと、う
ん。なんか、明石市ってね、すごく、実は市長の おかげかどうかわかりませんけども、うん、まあ、うん、子育て世代が増えたりだとか。
はいはい、結構先進的なことを、ね、やってらっしゃるっていう。
やってるという話もあるので、
うん、
なんか、僕らって本当何を見て選挙してるのかなと思ったりしますよね、
うんうん。
人柄で選んじゃうっていうのはやっぱり、多くの心理学的な要素で大きいんだって。うん、だから、うん、やっぱ人がやってきたことということ、やれる能力があるかっていうことよりも、うん、どんな人なんだっていうことでやっぱ選んじゃうというか。
だから自民党強いんですよね。そういう意味でね。
まあ、自民党の人がいい人なのかどうかわかりませんけど。
いや、人柄というか、まあ、人情というかね。本当あの人たち握手
してる、ね。握手の基本知ってるのかね、うん。そういうことは大きいんじゃないかなと思いますけどね。はい。そんな感じなんです。あとジャパンドローンっていうのがね、イベントとしてあります。はい、幕張メッセ。
ドローン。
はい。日本で初めての本格的な民間ドローン専門展示会だそうなんですよ。
そんなに
単独でドローンのイベントっていうのをね、やるっていうのは、まあ、ちょっとすごいことなのかもしれませんけど。
うんうんうん。
まあね、ドローン本当にこう、いろいろこう、なんていうのかな、まあ民間の方で盛り上がったりもしつつ、
はい。
まあアマゾンとかもね、宅配にドローンを使うなんて話もありつつ、でも法律で規制しましょうみたいな話もありつつ、
うん、うん、うん。
物語とかで最近未来を描くときには、まあ、はい、ほぼ間違いなくドローンが描かれて、うんうんうんまあ、撮影としても使われたりもしますし、
はい、
ギミックとしてね、ドローンが何かこう、いろんなものを、ある意味、キーアイテムみたいな形で使われることも多いですが、うんうん、まあ、そんなドローンの展示会が行われたりはします。
うんうんうん、
はい。ということで、ちょっと、あれ拾いきれてないかなっていう感じもね、あるかなと思いますけど。う
ん、だからでもジャパンドローンは多分僕たちしか取り上げないんじゃないですか、まあ、メディアで。
そんなことないと思いますけどね。まあまあまあ、そんなことない。
ギズモードとか取り入れする。はいはいはい、はい。
ああね。まあちょっと行かないですけど、ちょっとね。
あら。
と
り
あ
えず。あら。
さあ、そして映画も行っときましょうか。映画は今週末はですね、はい、どうでしょう。キャプテン・マーベル。
はいはい、楽しみですね。
あ、そうですか。
はい。
そして映画のおそ松さん。
ああ。
あの、テレビアニメのおそ松さんが、はい、映画になるということで。まあなんかね、こういろいろ、あの、ネット上だけでウォッチしてると、
うん、
なんかこうすごい無責任な、
うん、
最初はあのおそ松さん、おそ松くんが、
うん、
今アニメしてどうするのって言ったらメタな展開で、これはどうなってるんだって言って、こう、見てないけど、なんかネット上だけで盛り上がっちゃうみたいなところで。
うんうんうん、
で、それが消費されて2期になって、そんな盛り上がってないみたいなことが、あの、ピピテポテポ、なんだっけ、
ポップテピピックです。
ポップテピピックのおかげもあって、はい、なんかちょっと微妙になったりしつつみたいなことを、
うんうん、
なんか、まあ見ないところでね、考えたり、見たり、感じたりする人も多かったと思いますけど、まあそういう波を経て、うん、まあ映画になるということで。
ね、
なんかあの、まあ僕はもともとなんかこう、おそ松さんの、
はい、
今、赤塚漫画をアニメ化するっていうことの意味っていうのをすごく考えたことがあって。うん、
はいはいはい。
やっぱこう、ギャグってなかなか難しいじゃないですか。
うん。
こう、ベタな範囲でやってるうちはいいけど、やっぱ赤塚さんはこう、いかにこう、面白いことを、紙面の、
うん、
例えば漫画だったら紙面の外にはみ出してやるかとか、
はいはい、やってましたね。
そういうことを常にやってきた人だから、おそ松さんっていうのはことがすごい難しい取り組みだろうなと思ってて、はい、まあ、その後ね、あの、バカボンもアニメ化されたりも最近しましたけど、う
ん、あ、しましたね。まあ、
なんか赤塚も、
平成バカボン、
うんうん。そうそうそう、あの、なんか、やっぱチャレンジングなことをやってほしいなと思ったし、あの、うん、一応やってた感じもあるとは思ってて、
うんうん、
まあ結果ちょっと声優さん人気みたいなのが伸びちゃったから、また独特な形にはなったと思うんですけど、
うん、
あれがだから庶民がコンテンツを飲み込んでいく感じっていうか、
うんうん、
いかにこう、普通の見てる人たちを置いてきぼりにしてやろうかと思って作っても、
うん、
やっぱ庶民がそのぐわっとこう、ね、そう飲み込んでいくっていうのをちょっと、垣間見た感じもするんですが、うん、
それであるあればあるほど盛り上がるんでしょうね。
まあだからそこがねこういいバランスの時はいいんだと思うんだけど、うん、なんか飲み込まれちゃうと、うん、カメラ止めるなを、
うん、
なんか後から見た人の感想みたいな、うん、
ああ
まあそんな感じで面白いんじゃないのみたいなちょっとクールに全然見れちゃうっていうか、
うんうん、
だからそのあの、指原さんが面白いって言ってんだ。はぁみたいな。そういう感じ言ってんすか別に悪意はないよ。悪意はないけど。
そうなんだ。
なんかちょっとクールになっちゃうじゃないですか。
うん、うん。
だからさ、だからなんだかわかんない。だからこれはもうあの、なんていうのあの、iPhone がまだそんなにみんなに普及してない頃はすごい面白そうだなと思ってたけど、はい、今更 iPhone が革命的だってこう、口に出すのもちょっとはばたいみたいなとこがあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
だから、ね、おそ松さんも、まあ、きっと、なんかやってくれてるのかなと思ったりもしますけど、ちょっとファンサービス的な感じにね、はい、もうなっちゃってる、あの、気もしなくもないですが、まあ、そんな映画もやります。
う
ん、
はい。
はい、ということで、今週ですが、まあ、いつもね、イベントなどご紹介しますけども、
うん、
あの、たまにはうちでゆっくりするとかね、そういうこともお勧めしたいと思うんで、うん、もう今回はイベントをお勧めしません。ってなると、ちょっと、なので、今回ちょっと変わった感じで、テレビね、テレビ番組とかも、はい、そろそろまあ、ドラマなどもね、終わって改編期で、また4月に向かっていくとこですが、岩崎さんの好きな番組があるということですけども、
はい。
岩崎さん、はい、日本テレビの、
はい。犬も食わないというね、はい、番組が、あの、久々に復活するということで、年末、あの、クリスマスで確か終わったんですよね。12月の24日ぐらいで、一回シーズンが終わって、で、今回特別版という形で、はい、復活、一回だけかな、復活するそうなんで。
うん。
僕、そうですね、去年、2018年のバラエティ番組で一番を選ぶなら、僕はこの番組が一番だと思ってるんで。
ああ、すごいね。
今回結構ゲストもいろいろと、あの俳優さんもいらっしゃればあのね小手伸也さんってあのコンフィデンスマン JP とかに出てるあの顔の濃いおじさんとか出たりとか、
はいはい、
僕の大好きなセンチメンタルおじさんを演じたカモメンタルあの岩崎う大さんがちょっとまた新しいキャラに挑戦されたりとかするそうなので、
うんうんうんうん、
もうこれは見逃せない3月13日の深夜ですかね。
はいはい、
うん、
なるほど。
楽しみですよ。
日本アカデミー賞で三浦さん、 三浦アナウンサーがすげえインタビューしてて。
はいはい、はいはい、やってましたね。
うん。めちゃくちゃ邪魔だなと思ってましたけど。
いや、それもそうだし、もう一人の、あれ、どう忘れちゃった名前、坂上さんか。坂上さんも、いらねえなって思いながら。
はい、ちょっとだけ喋るけどさ、
はい、
日本アカデミー賞のなんつうの、その、額縁みたいのっているのかね、あれ何なんだろうね。
額縁？表彰状等ですか？じゃなくて。
いやいや、本場のアカデミー賞は、
はい、
そのアカデミー賞そのものを、
はい、
ブラウン化というか、モニターの外に見てる、僕らが直接見てる感じじゃない？
はいはいはいはい、はい、映してる感じ、
ね。だけど、日本アカデミー賞を日本テレビで放送してるのは、
うん、
アカデミー賞を見ている坂上忍を見ている僕らが、
うん、
テレビを見てるってことをすごく意識させる画面構成なんだよね。うん、
はいはいはい、
この後、女優賞がとかって書いてあるし、うん、もう全部画面情報は、端っこの方に入ってて、
はい、
でしかも、坂上氏のね、こう、ワイプがあったりして、
うん、
なんかこう、全然没頭できないっていうか、その、うんうん、いい話してても、もうそれ聞かせるつもりがさらさらないみたいな感じに、画面が作られてるから、
うんう
ん、なんでこんな集中力を欠くような仕組みにしてんのかなってすごい思って、ですよ。
でもあれなんですよ、本場のワウワウ、あ、ワウワウ違う、本場のアカデミー賞のワウワウでも生中継も間でジョン・カビラと高島彩と、あと今年は川村元気と町山智博さんが、うん、コメンテーターとして入るんですよ、うん、まあそれはなん
か日本のやつはね、
はい、間で入るんですが、はいはい、人選があまりにひどすぎねえかって、はい、坂上忍とお前アカデミー日本アカデミー賞で選ばれたことあるのかとかっていういろいろありますよね。
まあ、それは、選ばれてる可能性はあると思うんで、はい、あんまりうっかりなこと言えないと思いますけど、
はい。
なんかでも確かにその、はい、格みたいなもので言うと、
はい。
なんつうかな、だから、俺もワウワウのそのやつも、できたらその間のやつは、まあ、サービスとしてはあってもいいよ。アメリカのものだからね。はいはい、
うん。
だけど、本当は、そういうのなしで、
うん。
だから、あそこの会場に僕らがいられたらいいなとかさ。
あ、まあまあ、それは
そう、ね。そういう気持ちで、はい、あ、これはいいもの見てるなって気持ちになれるといいと思うんですけど。
チケット3万とか4万とかするね、あれね、確かね。
あ、そうなんだ、結構するんだね。
はい、席、はい。
三浦アナウンサーには罪はないと思うんですけど、あの構成はいかがかなというコメントをちょっと挟みつつ。
でも犬も食わないの、三浦さんは最高です。
そうね。そうじゃない三浦さんは見れるという、ね。
はい。
はい。そして、あとは映画ですね。はい、ネットフリックス限定だったんです。限定だったってことで、結構賛否があったローマという作品が、はい、なんと日本で映画館で上映されると。
はい。今年のアカデミー賞、監督賞ですね。はい。アルフォンス・キュアロンが撮った作品で。うん、ただやってるのが、こう、イオンシネマっていう、こう、山手線沿いの近くに住んでらっしゃる方だと、なかなか近い場所がない映画館なので、
これでもなんか、
はい、
急に、ウェブサイト見ると、インディーズ感がめちゃくちゃ漂うけど、これやっぱなんか苦労したのかな、はい、なんか無理やりこう、とりあえずやってますみたいな。
先週の月曜日に、ネットフリックスからの許可が降りて、はい、急いで水曜日にイオンシネマが告知して、はいはい、で、その週末に公開っていう流れらしいんで、
うんうん、
かなりドタバタで、多分アカデミー賞で注目を集めてるタイミングに当てたかったんだと思うんですよね。
うん、
なんだけど、ま
あ、なんかこうなんとなく見ちゃうと、はい、やっぱこう日本の配給会社とか映画館とのコミュニケーションがやっぱ取れる取れないの差ってのがあるのかなって、うん、こうウェブの扱いだけ見ると思っちゃうよね。
まあ今の権利関係がそのネットフリックスが持ってるので、ネットフリックスがその映画配給のところに関わっていかない限りは難しいんですよね。うん、
なんか。そうか。じゃあこれネットフリックスが直接動いてるわけじゃないのかな。どうなんだろうね。
多分許可を出したんじゃないかなって、ある程度こうイオンシネマさんがお金を出して回したんじゃないかなって思いますけど。でも本当にこれは映画館で見てほしい映画でした。すごく、大スクリーンで見ると、すごいね、一つ一つの小物とか、一つ一つのそのパーツに、すごいちゃんとこう、うん、 焦点を当ててるんですよ。そのアルフォンソ・キュアロン監督の、うん、自分の小さかった頃のお手伝いさんの話を、うん、ほぼほぼこう、そのお手伝いさんにインタビューして、エピソードを9割ぐらい、本当、実話で作り上げた作品なので、うん、彼らの人生そのものを見るっていう、はいはい、それのためには、本当、細かい要素とか、そこで行われたこととかを、こと細かに入れ込んでるので、うん、音も含めて、音とその見えるもの含めて、これはスクリーンで見るべき映画だと思いました。素晴らしかったです。
じゃあこれはちょっと見逃せないかもしれない。
ローマは本当素晴らしかったです。びっくりしました。
まあね、なんか今のところこう映画館で上映するっていう予定はないですから、このある意味チャンスってことかもしれない
ね。まあネットフリックスすげえ大ホームシアターとかある人だったらね、大スクリーンで見れるのかもしれないですけど。
まあちょっとね。イオンで見れるチャンスなので、
はい、
ぜひ見ていただければと思います。はい。はい、ということで、今回はちょっと、偏った感じになりましたけども、映画、テレビなどをご紹介しました。
はい。
はい。ということで、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。